詩編121編、私は山々に向かって目を上げる。詩編121編。多くの人々は詩編121編をご自分の詩編として愛称しておられます。それにちなんだ賛美も多数あります。今まで多くの購読文を作ってきましたが、詩編121編がなかったことに気づき、改めて作ってみました。味わっていただければ幸いです。今度は絵面記1、2章からメッセージしますが、礼拝の最初ではこの詩編を購読します。また一番最後に、英語で申し訳ないですが、美しい映像とともにこの詩編の賛美をご紹介します。詩編121編、都のぼりの歌。私は山々に向かって目を上げる。どこから私の助けが来るのだろう。私の助けは、主、ヤハウェから来る。天と地を作られたお方から。主は、あなたの足をよろけさせはしない。あなたを守る方は、まどろむことがない。見よ、まどろむこともなく、眠ることもない。イスラエルを守る方は、主、ヤハウェは、あなたを守る方。主、ヤハウェはあなたの右にいて、手を覆う影。昼も太陽があなたを打つことがない。夜にも月が。主、ヤハウェは、すべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主、ヤハウェはあなたの、行くのも帰るのも守られる。今よりとこしえまでも？解説。最初の言葉は、私は目を上げる、山々に向かって、と記されています。この、山々とは、高きところと呼ばれる偶像礼拝の場であるとも理解できます。それはエレミア3章23節に、もろもろの丘も、山の騒ぎも、偽りでした、と記されているようなことを思い浮かべさせます。一方、エルサレム神殿への巡礼の旅の最終段階で、海面よりも400メートル近くも低いヨルダン渓谷から、標高約800メートル以上もあるオリーブ山に続く峰々を見上げて標高差1200メートルの登山の助けがどこから来るのかと、途方に暮れている場面とも理解できます。また、文脈からは若干外れるかもしれませんが、神の創造のみ業としての美しい山々を見上げて、自分の人生がどなたに依存しているかを思い巡らすということでも良いかもしれません。大切なのは、どの解釈を取ったとしても、私の助けは主、ヤハウェから来る。天地を作られたお方から、というメッセージにあります。3から8節では6回にわたって、守る、という言葉が繰り返されます。まず最初に、主は、あなたの足をよろけさせず、という意味で、主は、あなたを守る方、と呼ばれます。その理由が、その方が、まどろむこともない、からと説明されます。主は、私たちの歩みの一歩一歩を見守ってくださるというのです。そしてその方がさらに、イスラエルを守る方、と呼び直され、さらに、まどろむこともなく、眠ることもない、と繰り返されます。さらに、主、ヤハウェは、あなたの右手を覆う影、と言われますが、これが具体的に、右手を守ってくださるというより、詩編110編5節で、あなたの右におられる主は、御怒りの日に、王たちを打ち砕かれると記されていたように、主が私たちを敵の攻撃から守ってくださる方であるという意味です。その2つの攻撃が、昼の熱い太陽に打たれることであり、夜に月に打たれることです。それは当時、月の光が人間の理性を失わせると恐れられていたからだと思われます。英語でムーンストラック、月に打たれたという言葉が狂気の意味になっているのはそのためかもしれませんが、ここでは夜の月明かりの中で盗賊に襲われることも含めて、そのように記されているとも考えても良いでしょう。そのことが7節で、主、ヤハウェは、すべての災いからあなたを守り、とまとめられます。さらに、あなたの魂を守られる、と重ねて記されるのは、肉体の命を超えた永遠の命を指しているとも考えられます。さらに8節での、行くにも帰るにも、守られるとは、日常の生活の中で、城壁に囲まれた町を出て、ので働き、また戻ってくるということさえも、主ご自身が今よりとこしえまで守ってくださるという意味です。詩編44編23節などでは、この詩編とは反対に、起きてください。主よ、なぜ眠っておられるのですか？目を覚ましてください。 いつまでも拒まないでくださいと訴える祈りがあります。しかし使徒パウロはその直前のあなたのために、私たちは休みなく殺され、はふられる羊とみなされていますという御言葉を引用しながら、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者ですと告白しています。ローマ8の36、37。つまりパウロは神が眠っておられるように思える苦難の中で神に訴え続け、そのことを通して主はまどろむこともなく眠ることもない、主は今より常しえまでも守られるという現実を体験できたのです。祈り、主よ、たとえ私たちの人生に神が眠っておられるように感じられることがあっても、諦めずにあなたの助けを求めることができるように、私たちの祈りを導いてください。そして主が私を守る方であることを力強く証しさせてください。